ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。自己実現スピリチュアルカウンセラーの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はどのようなお話になりますか？
はい、今回は4月はね、結構現実化というか願いを叶えるってことをテーマでお話ししているので、最後の締めくくりは、
はい、
願いをあげるだけではなくて、やっぱり自分がね、その未来を叶えていくにはどういうふうに過ごしたらいいかの、うん、まあ、前回もちょっとそのお話ししましたけれども、そのパート2みたいな、
はい
はい、ことです。
パート2ですね。
はい
はい、はい、前回のことで言うと、まあ、ご機嫌よくいるっていうようなことを言ってましたよね。はい。
素晴らしい。
素晴らしい。
覚えてます、ね。
必死で、何だったっけなって。
私が忘れてました。
はい。じゃあ、それと、プラスアルファ、今回は、こういうことに気をつけたらいいよ、みたいなことがあるってことでいいですか？
そうです。うん、そうです、そうです。
はい。
はい。なので、ちょっと前回のね、お話気になる方は、前回のね、配信も聞いてみてください。
はい。
で、今回はですね、まあ、ご機嫌でいることを前提というか、それはそれで置いといて、さらにもっともっと効果的に願いを叶えていくにはどうしたらいいかと言ったら、前もお伝えしたんですけれども、ゴールデンタイム。
ほう。
一日のうちのゴールデンタイムを、やはり賢く利用するってことなんですが、
はい、
ちなみさん、ちなみにじゃないですけど。
出ましたね。
ゴールデンタイムのことって覚えてらっしゃいます？
いや、私、忘れてました。
やっぱり、ね、今、そうですよね。
今聞いて、え、そんな話、以前出てたっけってちょっと思いました。
いや、嬉しい。
忘れちゃうんです、人間ってこんな風にね。
そうです、そうです。でね、これね、はい、受講生さんも結構忘れてて。
うん。
だから、あ、やっぱり意外とね、なんかも話していいんだなと思って。
話してください。
はい。嬉しいです。ゴールデンタイムっていうのは、1日のうちに2回あるんですけれども、
はい。
まず、1個目は、夜、寝るときの、寝入り花というか、うつらうつらするような状態。
はい。
うん。と、もう一つは、朝起きたとき。
はい。
目覚めてすぐの、これもうつらうつらしてるような。
うん。
この2回なんですよ。
はい。
で、この時なんでゴールデンタイムかっていうと、脳がね、シータ波になってるんです。
うん。
で、シータ波っていうのは、潜在意識とこう結びつきやすいというか、アクセスしやすい状態なんですね。
はい。
なので、この時に自分の潜在意識を変えるというか、アプローチすることができるんですよ。
うん。
うん。で、私たちってほとんどが潜在意識の力がね、大きくて、そちらに引っ張られて動いているので、そちらにアクセスできたら、めちゃくちゃいいじゃないですか。
はい。
そう。なので、この時間帯を使って、今からやってほしいことを言います。要はね、はい、この時間帯にだいたい朝起きてやることが多いのって、皆さんなんかね、今日の予定はとか、
うん。
今日やることは何々って考える方が多いのと、
うん、はい。
目が覚めたらパッと動く方もすごく多いんですよね。
うん。
話を聞いてると。
うん。
で、これめちゃくちゃ無駄遣いしてるんです。
なるほど。
そう。で、しかもね、朝起きて、今日の予定は、とか、
うん、
あと朝を、昨日、せっかく嫌なこと忘れたとか、あとは昨日起きた嫌な出来事を、ね、夜寝てる間に忘れられたのに、
うん、
また朝思い出したりね。
ああ、はい。
あ、そういえば、これから会社に行った嫌な先輩とか嫌な上司に会わなきゃいけないんだとか、あ、昨日あんなこと言っちゃったなとか、どうしようとか、うん、もうね、これは本当にね、毒吐いてるようなものなので。
はい。
はい。こういうことは絶対に、まずね、やらないでほしいんです。
うん。
うん。で、じゃあ何をやったらいいかって言ったら、未来 あるいは今日どんな一日にしたいのか、
うん、
そして未来どんな自分になっていたいのか、
うん、
というね、夢を、あるいは願い、願望をイメージしてほしいんです。
はい。
はい。で、その時にもう自分がその場面になっているというか、自分がそれを叶えている状態で過ごしているイメージを寝ながら目を閉じた状態でうつらうつらしている状態で、まあ夢の続きみたいな形で思い描いてほしいんです。
はい。
はい。で、その時にもちろん感情もね、前もお伝えしましたけれども、うん、感情がパワーがあるので、まずは心地いいとか、
うん、
あ、すごい嬉しいとか、幸せっていう気持ちになって、明確なビジョンとか上がってこなくても全然いいです。
はい。
ただその気持ちを味わう。あるいは、今日一日こういう気分で過ごそうって決めるんです。
うん。うん、
ね。これを、夜も同じことをやっていただきたいんです。
はい。
夜寝るときに、
うん、
今日一日の反省をするのではなく、
うん、
あんなこと、ああ、こんなことどうしようって考えるのではなく、未来、こうなったらいいな、明日、こうなったらいいな、とか、
はい、
私の一年後、こんな風になってたら超幸せって、で、その自分だったらどうしているかな、一年後の自分になって過ごしているものをイメージしながら寝るんです。
うん。
うん。だからいつの間にか寝ちゃうみたいな感じ。
へ
え。うん。で、この時に興奮するとね、眠れないので。
そうです。もうワクワクしちゃって、こう、逆に興奮みたいなね。そうそう。
で、興奮っていうのはね、実はアドレナリンが出てしまっている状態なので、
はい。
実はね、ちょっと、本来の自分の状態、魂と一致した自分の状態とはちょっと違うんですよ。だからめちゃくちゃもう、キャーみたいな、ちょっと憧れの人に、一緒に住んでる私もどうしようみたいな感じの興奮っていうのはちょっとダメなので、そういうのではなく、まあ、幸せだな、満ち足りてるな、みたいな感じの、ことを思い描きながら、寝ると。
はい。
いうことがとってもとっても大切なんです。
なるほど。
はい。
そうするとそれらが自分の潜在意識の中にこう、どんどんどんどん浸透していく感じなんですかね。
そうなんです。でね、この時に、夜、なぜさっきね、朝と夜があった時にゴールデンタイム、私夜から言ったんですね。夜と朝の二つですって。で、なぜ夜を先に言ったかというと、夜ね、寝る時がスタートなんですよ、実は。
ほう。
そう、朝がスタートじゃなくて、うん、もう、朝、心地よく一日を過ごすためには夜からスタートするんです。うん、前の晩の。
はい。
ね、寝る時に、の状態、寝る時の状態がいい状態だと目覚めた時には、寝る時と同じ状態からスタートすると言われているので、うん、気持ちのいい状態からスタートしやすいんです。でも、はい、夜寝るときにああだこうだ考えて気持ちが落ちたりとか、
うん、
翌日のことで頭が思考がいっぱいだと、重苦しい状態で朝スタートすることになるんですよ。
はい。
なので、最初に夜をさっきにお伝えしたんですね。
なるほど。
なので、まずは夜寝る前に心地いい状態を作る。
うん。
そして、朝、心地いい状態からスタートすると、より朝のイメージがしやすいんですね。
はい。
で、やっぱね、朝忙しいと思うので、
うん、
でもね、5分でも、まあ、10分でもいいので、ちょっとだけ早く目覚ましをかけて、うん、もう一回ね、10分後のスヌージングして、
はい。
10分後にももう一回目覚ましかけるようにして、その10分間はまどろむと。もうね、これね、超、本当にダイヤモンドタイムって言っていいぐらいの、
はい。
本当に願望実現に有効な時なんです。で、一番いけないのは、最初冒頭でもね、ちょっとお伝えしたんですけども、過去を振り返らないってことなんです。
なるほど。はい、
はい、うん。もうね、未来を作っていくので、
はい。
あるいは、今この瞬間、 未来を作るには今この瞬間が大切なので、
うん、
今この瞬間をとってもいい状態にすると未来が引き寄せでいい状態になってくるし、これ潜在意識にアクセスするので、本当にね、なんだろう、頭でとか意識でやらなくても勝手にそういう状況になるんですよ。
うん。
うん。前お伝えしたのは確かね、翌日の、もっと現実的なお話で、
はい、
翌日どうやったらスムーズに行動ができるか、うん、あるいはやることをテキパキとやって、早く仕事が終わって帰れるかみたいな話を、はい、したんですね。で、はい、その時は翌日のイメージ、仕事がうまくいってるイメージを朝するんです。
うん。
うん。こんな風になってなんかすごいスムーズに終わって、あ、この問題もなんか解決しちゃって、みたいな。で、はい、どうやって解決するかはあまり考えてはいけなくて、
うん、
ただ、結果だけ、どうなったっていう結果だけをイメージしてもらうんです。
うん。
うん。そうすると、それね、夜やるんですよ、やっぱり。
はい。
で、朝も、あ、もう今日は最高に仕事がスムーズにいったってイメージするんです。うん、そうすると、体が勝手にいろいろ動くんですよ。
へぇー。
うん。で、うん、なんか不思議なぐらい、その思い描いたようにいろんなことがやってくるの。
すごいですね。
そうなんです。これ私、うん、実際に会社に行ってた時によく使ってたので、
はい。
もう何回も実証済みなので、本当に。前お伝えしたのはね、帰る時間を何時に今日帰りたいなって。
ああ、はい。
うんうん、ほとんど大体その時間に帰れて、
うん、
お客さん、私電子顕微鏡の、ね、データと提出してたので、撮ってたのね。お客様が たくさん資料を持ってくると、うん、まあ、ギリギリまで撮ってあげるから、どうしてもやっぱり長くなるんですよ。
は
い、でやっぱり、短い方がいい、今日は早く帰りたいから短い方がいいと思っても、たくさん持ってくる、うん、いるんですよね。
はい、ありますよね。
あれイメージしたのになって思う。
うん
うん、だけど、不思議なことに、途中でお客様が、すみません。私、何時に行かなきゃ帰らなきゃいけないので、これ全部見なくていいですって言って、そうと思って、で、うん、なんか私が設定した時間ちょっと前ぐらいに帰られるんですよ。
すごいですね。
そうなの。なんかね、すごい不思議で。
そっか、
うん。あとね、やっぱりね、満員電車じゃないですけど、電車乗ることもね、朝、通勤。当時はコロナ前だったので、
はい、
混んでたんですよ、
うん。
でも、座れるイメージで、もう超快適に行くって朝、ね、イメージして出ると、目の前の人が立つ確率がめっちゃ高いんです。
いやー、すごい、速攻効果が出るんですね。
効果出る、出る。でね、今は前よりも本当にね、席立つ確率が高くて。
あら。
そう、さらに。で、これは今もほとんどイメージしてないんですけれども、うん、なんか座れるものっていうのが多分定着したんでしょうね、私も。
ああ、そっか。それがもう当たり前みたいな感じになってるっていうか。
そうそうそう。うんうん、だから座りたいと思うと座れるし、
うんうん、
頭は座りたいって言うんですけれど、体は今日は立っていたいっていう時があるんですよ。
うんうんうん。
ええー、と思って、でも、ね、惰性でやっぱ座りたいなって頭が主張するんですけど、こういう時はね、うん、席開かないんですよね。
すごいですね、
うん。面白い。すごくね、単純なことで試すと面白い。
もう自由自在じゃないですか。
でもね、本当にだから、ね、通勤時間帯にも今はね、出勤することもなくなったことももちろんあるし、
うん、
でも、混んでる時でもね、開くんですよ。
へ
ぇー。一つね、皆さんに、席に座りたい方に、ちょっとね、うん、コツをお伝えしますね。
いいですね。
話違いますけど。ね、電車の座、どういう人が立つのかなって、やっぱり観察するわけですよ、私は。
はい。
は
い、
そうすると、席を立つところは回転がいいんです、本当に。
うん。
例えば、一人、私が自分が乗りました。うん、そしたら、自分、ね、混んでると思ったところに行けない。
はい。
しますよね。でも、うん、自分が立ったところは、誰も立たないんだけれども、
うん、
次に止まった駅で、右側のシートの、ちょっとね、空間を開けて、
うん、
方が、 2、3人立ったとしますよね。
はい。
そうすると、その次の次の駅とかでも、そちら側の人がすごく立つの。で、自分の目の前のシートでも、目の前の人が立つと、結構そこの回転率ね、いいんですよ。
うん。
だから、ちょっとでも席移動できるんだったら、
うん、
自分の目の前に誰も席立たなかったとしたら、
うん、
立つ方の席に移動した方がいいです。たとえそこでいっぱいだったとしても、
うん、
その次の駅とかその次の次ぐらいで立つ可能性が高いの。
へー。
あれも引き寄せですよね。
すごいですね。
うん、私前はね、ちょっと自分でほら知ってるので、その法則を。
うんうん、
誰もそれを法則なんか知らないのに、自分の中で、うん、ちょっとわざとらしいかなとかと思って、
うん、
なんかね、動けなかったんですよね。
はい。
あとこう、その人見てると、あ、次にこの人立とうとしてるなっていうのわかるのね。
うん。
そうするとその前の、ところが空いてるんですけど、さささってその人の前に移動するのが、ちょっとわざとらしいかななんて思っちゃって、
はい、
誰もわかってないのに、自分の中でね。うん、それで、ああ、いや、今移動するのはちょっとわざとらしいから、その次に移動しようかななんて思うと、他の人が来ちゃって、
はい、
移動できなかったりするのね。そうするとやっぱりね、席立つんですよ、その人が。だから自分の直感もね、ちょっと信じていただいて、あ、はい、この人立ちそうと思ったら、ちゃんと移動した方がいいですよって
。そうなんですよね。ほら、いろんなこと考えちゃって、
うん、
そう、動けない時もあるじゃないですか。でももう自分でそう思ったら、動いてみようよっていう、うん、ことですね。
でね、回転率のいいところに、本当お店じゃないですけど、
うんうんうん、
シートの回転率のいいところに立った方が、
はい、
疲れます。
そうですよね、
うん。すごい不思議。
面白いですね。
面白いです。
うん。
そうか。ね、ちょっと脱線していいですか？
はい。どうぞ。
このね、シートの引き寄せですごいやっぱり面白いことがあって、
うん、
この間あの、お花見に行ったんですよね、4月に。息子と一緒に、うん。で、ある食堂で座って食べたんです。で、私側はハンバーグ。煮込みハンバーグで、息子は違うのを食べてたんですけど、で、一緒に座って食べたら、そこのシート座るときも、あれと思ったら、隣も、その隣も、その隣も、その隣も、ハンバーグの人ばっかりだったの。
はい。
ですごいと思って、
うん、
なんでみんな、なんかハンバーグしかないようだけど、ハンバーグの列って激好きなんですよ。ほとんど誰もいなくて。
うん、
他の定食、息子が頼んだ定食か、天ぷら定食かなんかで、そこすごい並んでたのね。
うん、
だけど、私のハンバーグってすごい空いてたんですよ。
はい、
なのに、なんでこんなにハンバーグがいるんだろうと思って、
うん、
まあ、食べてたんです。
うん、
そしたら、その隣の人たちがこう食べ終わりますよね。
はい。
で、立ったら、また次、またハンバーグ。で、左見ても、ハンバーグと思って、息子に、ちょ、ハンバーグ、ハンバーグって言って、すごいよね、とかって言って。で、うん、まあ、このくらいかなと思ったら、またその次も、ハンバーグなんですよ。で、向こうの向こうを見ても、また席立っても、またハンバーグと思って、どんだけと思って、すごすぎと思って、写真撮りたかったんですけど、ちょっと失礼だと思って、写真は撮ってないんですけど、
うん、
あ、すごかったですよ。
それもじゃあ引き寄せ？
うん、すごいなと思って。でね、他のテーブルはどうなんだろうと思ったら違うものを食べてるんですよ。
もちろん本当に、さゆりさんとこだけが、ハンバーグが集まってきちゃったみたいな感じ。
そう。でね、一人二人違うものを食べてるんですけども、
うんうんうん、
あと、他のテーブルは、ハンバーグの人もいるんですけど、ほとんどが違う定食食べてるんですよ。うん、でね、息子が、ハンバーグの人実は多いんじゃないのって言ったの。
うん。
後ろ見てごらんよって言ったら、あれ、本当だ、違うとかって言ってて。
へ
え。だから3回転、まあ、どんだけ私たちもいるんだってことですけど。
長くね。
ちょっとお茶飲んで、
うんうん、
コーヒー飲んでね、ちょっとゆったりしてたんですけど、その間、ほとんどハンバーグ。で、ちょうどそろそろ立とうかなっていうぐらいの時間帯になったら、違うものを食べ始める人が、ちらほら入ってきたんですけど、私たちが食べてる間、ほとんどだ。ずっとハンバーグ。すごいと思って、もうずっと動画でね、早送りしてみんなに見せたいと思うくらい。
もうハンバーグ食べるたびに、この話を思い出しちゃいそう。
すごい、ハンバーグの引き寄せが始まってる。
すごいです
そう、すごいと思っ
ね。
て。ね、だからね、集まってくるんですよね。そういう時代なんだなと思って。
ねえ、面白いですよね。
こういうことがね、起きてる
か。
んですよね。そう。
え、
まあちょっと、
話なんでしたっけ？
ずれたんですけど、自分でね、未来を作るってことです。
そうだ。
こういう引き寄せをね、私は別にハンバーグを引き寄せようと思ったわけじゃありませんけど、でも楽しいじゃないですか、こういうのって。
面白いですよね。
だからね、本当日々、めちゃくちゃ面白いことでいっぱいで、なんかね、こういう予期せぬ面白いことも、寄ってくるので、ぜひ皆さんも、夜寝る前と朝起きた時のゴールデンタイムに、心地いいこと、楽しいことっていう状態をね、作って感じてください。ということです。
ちゃんと忘れないように心に受け止めておこう。
ハンバーグじゃないですからね。
それでは、さゆりさんからお知らせがあるということで、お願いいたします。
こういったね、本当に自分の思い描いた未来をどんどんどんどん自分で作っていくという、講座になるんですけれども、実行実現スピリチュアル講座という講座を、の無料体験を行います。まあ、無料体験セッションですね。個人セッションになります。もしね、ちょっと私のセッションどんな感じなんだろうとかってご興味ある方、あるいは、どうやってそういう未来を作っていく講座なんだろうってご興味のある方は、ぜひ、LINE の方に登録していただいて、スタンプなり、興味あるとメッセージいただけるとありがたいです。
番組説明欄の方に、さゆりさんの LINE 公式アカウントの URL を記載しておきますので、そちらからお願いいたします。さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。